腕をやられた。敵との距離3280フィート、ここらが潮時だな。裁きの対抗者と呼ばれたザッツウェルがここまで追い詰められるとはな。リン、私は君に何か返すことができただろうか。柄にもない、いつ死んでもいいと思っていたが、まだだ、まだだ、私はまだ戦える。
僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。
はい、皆さんこんばんは。どうも白でございます。いやー、第5回目でございます。今回はね、皆さん大好き中二病でお送りいたしました。今回の中二病の主人公は裁きの対抗者ザッツウェルでございます。毎回ね、どんな感じで考えているのかと言いますと、まあ私もね、大抵中二病なので、なんかこういう名前はね、考えるの大好きなんですよ。人の名前を考えるのは大好き。ただコーナー名とか考えるのはとっても苦手なので、この番組のね、演劇論破カッコ仮というものを、まだまだ名前募集しております。皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで第5回目でございます。いきなり寒くなりすぎじゃないですかね。ちょっとね、いくらね、11月とはいえ今まで暑かったじゃないですか。でね、12月とか11月ってとっても舞台が多いんですよ。で、舞台の演劇情報がね、たくさんたくさんこう溢れているんですけども、12月って結構忙しい人多いですよね。ほら、やっぱ年末だから、普通に例えば居酒屋とかで働いてる人はどう考えても土日は休めないし、まあ、休めたとしても1日ぐらいかなみたいなんとかもあるし、普通にジムとかで働いてる人も多分すっげー忙しい時期だと思うんですよ。販売員とかね。で、なぜこの時期に演劇が多くなるのか。それ見に来れませんよ、普通に考えたら。ね、こういうとこもね、ちょっとね、なんかずれちゃってるんじゃないかなって思う要素なわけでございますよ。いろんな時期にね、お休みありますけど、12月にお休みを取れるってなかなかないと思うんですよね。でもね、多いんです舞台は。まあもしね、この中でね、役者さんとつながっている方がいらっしゃったり、役者さんの方がいらっしゃったらわかると思うんですけど、12月になると一気になんかね、やります、舞台やりますって来るんですよ。いや、皆さんよく考えて、12月一般の人なかなか見に来れない。あと3月ね、3月、まあこの辺もね、3月近くになったらまたお話しますけども、はい、というわけでね、今回もよろしくお願いします。今回の演劇情報もお伝えしちゃいます。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
埼玉はこんなにも面白い。埼玉郷土カルタを用いて小川美弘が愛車に乗って旅に出ます。今行くぜ埼玉、待ってろよ埼玉、置いてっちゃうぜ埼玉。それが埼玉を縦横無尽に紹介するラジオ、せっかく車を買ったし埼玉に行こう。アルファさんからポッドキャストで各週金曜日配信です。
Try to the next stage アルファ。
はい、というわけで今回の演劇情報はこちらでございます。即興芝居ショーインナースペースフィフススペシャル5ということでございまして、前回私、即興のお芝居、私も出た、おとぎ遊戯というものをプレゼンさせていただいたんですけれども、今回もなんと、即興のお芝居のご紹介をしたいと思います。まずね、日程なんですけれども、11月の15日、金曜日から11月の17日、日曜日でございます。即興のお芝居なんで、あらすじとかはほとんどないんですね。まあ、ちょっと、こう、テーマみたいなのを言うのであれば、ヒーローと悪役の インプロバトルだそうで、それがだけがテーマなんですね。そうしてその後どうなるかは、まあまあまあまあ、その人たち次第ということで。で、ですね、15日は19時から、16日は13時、16時、19時から、17日は12時から、15時から、18時からの日程でやらせていただいております。で、ピット北区域という劇場さんなんですけれども、京浜東北線の王子駅の、王子駅から徒歩2分のところでございます。あのね、なんだろうね、ピット北区域って、行ってみたらすごくよくわかるんですけども、あのね、なかなか面白い劇場なんですよ。すごい天井が高くてね、なぜ天井が高いのか。あとね、あの客席がね、L 字型なんですよ。謎じゃない？どういうこと？っていう。あの、真ん中じゃないね。端っこに、こう、芝居のスペースがあって、それを囲むように、L 字型で客席があるんですね。で、2階があって、これまた。で、2階のとこにちょっとしたスペースがあって、そこからも本当は見れるんですけど、そこに客席を作ってるか否かは、まあ、その劇団さんの、采配次第なんですけれども、そこからも見れるという、なんかね、ちょっとね、変わった劇場です。入ってみりゃわかるんですけども、ピット北区域はね、ちょっと小劇場の中でも、なかなか変わった形のした劇場なので、それを見に行くのもいいんじゃないかと思います。で、まあ、王子駅、近くにはね、北トピアとかありますけども、まあ私今回ね、ちょっとね、違うところをご紹介しようかなと思います。王子駅なので、私の大好きな、飛鳥山公園というところがあるんですよ。そちらをご紹介しようと思います。でね、こういうね、お芝居を見てから行ってもいいし、ここ、例えばこの飛鳥山公園をに遊びに行って、ついでにとかでも全然いいんですよ。見に行くのって。そんな軽いノリで見に行っていただいて構わないんですけども、まあ、飛鳥山公園といえばですね、桜の名所でございます。知ってましたか？この桜の名所ね、実は、かの有名な、徳川吉宗公が実は名所にした場所なんでございます。で、ここね、昔は公園とかでどんちゃん騒ぎは禁止されていたらしいんですけれども、飛鳥山公園だけはいいよ、ここだけは大丈夫だよって言ったら、みんなが一丸と盛り上がって名所になったという場所でございます。飛鳥山公園はね、私なんか昔からね、結構よく行ってたんですよね。ちっちゃい頃よく母親に連れて行かれてて、なんですかね、なんで行ってたのかよくわかんないんですけど、大好きな公園で、今でも大好きな公園なんですけども、その中でね、飛鳥パークモノレールっていうモノレールが走ってるんですよ。まあ、目的としてはね、お年寄りとかお子様とかが、園内結構広いので歩くの大変だろうっていうことで、出たものなんですけど、これなんと無料で乗れちゃうんです。どういうこと？大丈夫って思うんだけど、無料でね乗れちゃうんですよ。でもね、ちょっとね、週末とか行くともしかしたら混んでるかもしれない。並んでたりとかする時もあるので、乗りたいと思う方は並んで、今ですね、ちょっとね、ニコ生の方でね、映像を出していただいてるんですけれども、すごい、結構ちゃんとしたモノレールなんですよ。それをね、ただで乗らせてくれるっていうのはすごいなって、太っ腹だなと思うんですけども、でね、こちら、園内にはですね、3つの博物館があります。ねえ、なんかね、SL とかね、そういうちっちゃい子が乗るようなものもいっぱいあって、本当は一日中楽しめちゃうところなんですけど、ちょっとだけ次も来ようかなっていうのを残してお芝居を見に行くのもいいんじゃないかと私は思うわけでございますよ。で、三つの博物館のうち私の大好きな紙の博物館というのがございまして、そこね、なんかね、和紙とかいろいろやってるんですよ。和紙体験みたいなのもいろいろやってて、すっごい面白いので、ぜひ。で、1000円あればね、もうがっつり遊べちゃうんで、ぜひ行ってみてください。はい。 こちらのね、ピット北区域さん。もうね、入った瞬間、こう、ちょっと、お？劇場か？って思う部分もあるので、そこを楽しんだりとか、で、お芝居を楽しんで、飛鳥山公園に行くのもいいし、ね、もちろん北トピアとか、そういうところに足を伸ばしてもいいと思いますし、そういうちょっとしたことで、お芝居を気軽に見に行っていただけたらなと思ってご紹介いたしました。というわけでね、お芝居、一回見に行ってみませんか？
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
中塚です。
ノーです。
アンディサインの玉手箱フェスティバル。この番組の企画、イフ、こんな話だっけ？
どんな企画ですか？
メジャーな作品に一つのもしもを付け加えたらどうなるか。
楽しみな企画になりそうですね。アルファさんから各週土曜日配信中。
Try to the next stage. アルファ。
演劇論破。
はい、やってまいりました。このコーナー何をするのかと申しますと、シロさんはアルファ社長より芝居の題名のみ渡されます。そのお芝居がどんなものなのかを予想いたします。その後お芝居の本当の内容を渡されます。驚愕します。ただそんなコーナーでございます。そろそろね、あのね、このコーナーね、題名を決めたいなとは思いつつもね、あのね、これいつも言ってないんですけど、演劇論破カッコ仮ってついてるんですね。で、あの、このカッコ仮っていうのを言ってもいいんじゃないかなって、もうこの演劇論破カッコ仮っていうのでワンクール過ごそうかなとか、そういうこともさ思ってるわけですよね。だから皆さんね、これからね、今度からね、私カッコ仮も読むので、もうこのコーナーは演劇論破カッコ仮ってことでいいと思います。はい、というわけでね、今回社長から渡されたこの題名はこちら。
最後の年末。あー、もうね、年末なんですよね。重いですね、この題名ね。最後の年末ですよ。そうですね、多分ね、まあ、上演場所というかね、場所はね、多分ね、大分だよね。大分の劇場でやるべき演目だよね。でね、最後の年末って言ってるけど、年末にやっちゃ何でも面白くないから、多分ね、ちょっとずらす。だから、ほんとね、12月1日とか、そのくらいにやればいいんじゃないかな、きっとね。クリスマス前だよね。これ見て、年末を過ごすっていう、多分そういうのだと思う。で、これね、お話なんだけども、多分ね、亀の生まれ変わりの話だよね。うん。亀がね、多分主人公。ね、亀子さんっていう亀の生まれ変わりが主人公で、私亀から転生してきたっていう多分記憶があって、多分それね、ずっと誰にも言えなかったんだよね。で、初めて恋をして、で、その恋した相手にだけ最後にどうしようどうしよう言わなきゃって思ってたんだけど、そこにね、魔女が現れるわけですよ。お前は亀の生まれ変わりだと、今ここで一言亀の生まれ変わりだってことを言ったら、お前は亀の卵に戻ると言われたわけですよ。そしたらやっぱりね、そんなことになったら大変じゃないですか。その人とも一緒にいられないし。で、最後まで迷うわけですよ。でも、やっぱり嘘はつきたくないのっていう感じで、やっぱり言っちゃうわけですよね。そしたら、ね。そしたら、消えちゃうわけじゃないですか。亀子！10年後、みたいな感じの多分話なんですよね。きっとね。ね。そうですよね。じゃあ、正解を見てみたいと思います。はい。
西暦2056年、生活のすべてにコンピューターが仕組まれた時代、人類が求めた先はすべてデジタル信号化としていた。交通も、推測も、政治も、法律も、すべてコンピューターが判断し、日々更新していく。そして同時に、未来もコンピューターが決める世界となった。年末を楽しむホワイトシランディ家は、あれ?ホワイトシランディ一家はいつもと同じ年末を過ごしていた。そしてカウントダウンが近づく瞬間をテレビの前で見ていた。突然流れ込むニュース、それは国連のスーパーコンピューターが予想した来年だった。来年からは人類は半減します。今年が最後です。人類ナンバー下4桁が5144番の方がまず処理されます。シランディ家の娘は検討者の一人だった。2014年5月6日、劇団ホワイト教団が日本に初上陸。アリーナシロジアムにて公演決定。詳しくはウェブで。すべて嘘です。重いね。私が考えた話より重かった。ね、これね。さ、しかもさ、なんだろう。ホワイトシランディーか、なんかちょっとさ、イソップ童話に出てきそうな感じだよね。なんかね。あ、ねえ。しかもね。これ、でもね、ちょっとね、見てみたくない?これ。これ、すごいね、これね。やっぱちょっと一本、社長書いた方がいいんじゃないですか?普通に。普通に一本書いてみたらいいんじゃないですかね。で、それを、劇団しろっていうのができたら上演するから、ぜひ一個書いてみてください。ね、本当に、本当にもう、いつも本当にすいませんでしたね、本当ね。もう、これ社長に謝るんだよね、いつもね。うん、本当にすいませんでした。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
魔法の力でエフカリアーナ、魔女見習いのルージュとオッサーが巻き起こすドタバタサクセスストーリーラジオ。
あなたの脳内に直接語りかけるラジオ、略してマホラジ。
各週日曜ポッドキャストで配信中。あなたの耳に魔法かけちゃうぞ。
Try to the next stage アルファ。
はい、早くもエンディングのお時間でございます。この番組ではですね、紹介してほしい劇団公演情報などをお待ちしております。自分のところを売り込んでもよし、他劇団でもよし、なんかよくわかんないけど、ここすげえぜっていう集団でもよし、もちろんね、自分の売り込みでも OK なんですよ。来ないけど、自分の売り込みしたいとかね、このスタッフさん本当にすごいんだみたいな、俺大好きなんだとか、そういう人紹介してほしいなとかでも全然いいので、ぜひ、お便りください。待ってます。あ、普通のお便りも待ってます。シロさんへの質問も待ってます。はい、というわけで、すべての宛先はシロアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお待ちしております。ツイッターやら何やらでもね、フォローしていただければお答えいたしますので、ぜひお願いします。でね、いやー、ここでね、うわ、自分の告知しちゃおうとか思ったんですけど、いや、ないんですよ。はい。はい。でね。はい。というわけで、シロさんね、ブログやってます。ツイッターもやってます。ね。なかなかね、私検索に引っかからないんですよね。多分、シロって名前がありきたりだからだと思うんですけど、シロに丸をつけてちょっといろいろ検索してみて。そしたらね、きっとね、何かにぶち当たると思うんだ。で、ブログの題名は、白くて黒いの丸っていう、ほんと全部ひらがなで書いてみてください。そしたらね、きっとね、何かしら引っかかると思うんだ。で、ツイッターもね、ツイッターもやってるの、ツイッターも、シロマルの名前でやってますので、ぜひ、フォロー、お願いします。はい、というわけで、今回も、この辺で、お別れしたいと思います。お芝居、一回見てみませんか?
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。